それでは2014年のセンター漢文問い7番ラストの問題に行きましょう。傍線部 D の読み方と筆者の主張ということですけれども、まず5番が正解で 26.6% ということなんですけれども、でこれね、結論を先にやっぱりしっかりと分かってほしいということと、実は全く違う視点で取れてしまうんです。この、まあ、長い長い選択肢、基本的には内容がとほぼ同じと見れば消去法で捉えていくっていうのが、まあ、いいわけですよね。でその消去法で捉えるときには当然1から5の選択肢を比較して、ここは違うから×みたいなところがあれば×していくということになると、実はですね、荘子が主張したいわゆる無用の用のところをよく見てみるといいですか。1番の選択肢1行目の一番下から2行目を見てください。どうして荘子のいわゆる無用の用をなすとありますね。無用の用をなすですよ、1はね。2番のとこ見てください。1行目の下のとこ、無用の用ってあるんです。すでにもうこれ1と2違いますね。1番は無用の用をなす、2番は無用の用たるです。で3番を見てみると、持って無用の用をなす、また違う。持って無用の用をなすっていうことは、これまた違いますね。次に4番はどうかっていうと、これも1行目の下から2行目ですけども、無用を持って用をなす、無用を持って用をなす、これも全部違いますね。 1,2,3 全部ちゃうやんって話ですね。無用を持って用をなす、1から4全部違ってますよ。そして5番、同じく1行目の下から2行目、無用を持って用となす。あれ、何何、荘子の言ったいわゆる無用の用のところの書き下しが1から5まで全て違うんですね。ってことは、この読みができればここだけで正解できるってことですね。これ読み方が2通りあったり、正しい読み方をしてないなんて考えられませんから、5つ全部違う以上、ここが分かれば実は全部分かっちゃうというすごい視点の解き方もあるんです。で実際これ有名な言葉です。荘子の無用の用っていうのは非常に有名な言葉で、知ってる人は知ってるはずで、無用をもって用となすなんですね。用となすなんです。だから実は正解5番、一発っていけるんですよこれね。5番が正解で 26.6% ということなんですけれども、視点としてはここだけで持っていくと実はすごく楽ちん。例えば4、無用をもって用をなす引っ掛け、3番、持って無用の用をなすという持ってっていうスタートはできませんから無理で、2番、無用の用たるって意味不明、1番、無用の用をなすじゃなくて用となすですからね。だから正解5番、 26.6% なんですけど、実は無用の用のところの書き下しが正確にできれば、中身無視して正解一発5番なんですけど、ほとんどの人はもちろん中身を読みますよね、当たり前。だから正解5番、はい、無用の用と出すだよ、無用を持って用となすだよ、はい、正解5番だよっていうのはむちゃくちゃな視点で普通は無理ですよね。じゃあ一体どういうふうに捉えていくかなんですけど、まず兄っていうのがありますね、出だしが。でこれをもし反語と取ったとします。で反語は否定です、以下を否定することになります。そうすると荘子が言ったところのいわゆる無用の用と比べてみて、同じであるのかないのかってなってくると、否定している以上、荘子の言ったいわゆる無用の用とは違いますよっていう理屈になっちゃいますね。だけど明らかにこの流れは、タケノコの苦いもの、あるいは人として卑しい人間は取られない、だから逆に幸いがある、これぞ無用の用であるっていう流れは明らかですから、無用の用を否定しているわけがない。つまりこの兄は反語じゃないっていうことですよね。だから反語説アウト。そして文脈的にまさにこれぞ無用の用の具体的な例であるみたいな話になってくるとすると、例えば1番は3行目、荘子の考え方と正反対のものである、違うね、荘子の無用の用と同じもののはずですから1番はここで×。それから2番はいいとして、3番、反論している、荘子の考え方に反論している、これも1と同じで正反対とか反論は×ですよね。それから4番のように、荘子の考え方が見失われがちなことを嘆いているわけじゃないです。見失われているではなくて、これぞまさに荘子の無用のようであるということを言っているだけで、見失われがちなわけじゃないですね。 となると1、3、4が×になって、残りはせいぜい2と5、つまり話の流れから言っても、例えば2番のように荘子の考え方を体現したものだと称えている、あるいは5番のように荘子の考え方を見出しているという方向で、荘子を肯定したものじゃなきゃダメで、否定をしちゃダメなんですね。兄が反語じゃないから。とするならば、今言った1、3、4×したいとこなんですが、1を選んだ人が 13.9%、 3を選んだ人 9.5%、 そして問題の4を選んだ人が 42.5% いまして、確かに4番は荘子の考え方に肯定とか否定というよりも見失われがちであるという方向なので、一番なんか合いの子を取ったような感じにはなっているんですけれども、一応ちょっと4を先に見てみましょうか。この文は兄荘子のいわゆる無用をもって用をなすものをば比べにゃってきてるんですよ。残念。もしこれ兄ときて文末んやだったら否定です。つまり反語だから。ということは、荘子が言った無用の用をなすものと比べてみて、比べることができようか、いや比べることはできないと否定してしまうことになるので、兄んやと反語で取ってしまった以上、例えば以下の訳を見ると、これがどうして荘子のいわゆる無用をもってをなすものに比較することができようか、いや比較することはできないってことになりますから、結局はタケノコや卑しい人材というものが例として出され、で苦いタケノコも卑しい人材も結局は取られないんだっていう例から導き出されたものは無用の用の例であって、比較することはできないという反語、つまり否定の結論になるはずないので、おかしいと気づいてほしいんですよね。結局ここから導き出されるのは、荘子の考え方と今例として出してきたタケノコや人の例は全く違うものだっていうのを兄んやで言ってしまったことになるわけですから、これじゃあ説明にならないっていうことをぜひ気づいてほしいんですよね。はい、じゃあ、4番、一番みんなが選んだのは、今言ったように反語で捉えると中身が逆になりますから、荘子の考え方と反対ってことになってしまって、見失われがちであるというのとは違って×ということになります。じゃあ残っている2番を見ましょう。2番、この文は兄ときて、荘子のいわゆる無用のもの用たるをもってたとうるかときてますから、これは反語じゃなくかで捉えてますから強調ですね。いいとしましょう。例えられるだろうかって言ってきて、これこそって訳してますから強調でいいですね。兄を強調で訳していると。で、これちなみに語呂になってるんですね。兄やずや、なんと健康ではないかということで、兄ずやんたかやとかかで終わった場合は、なんと何々ではないかっていう感じの詠嘆ないし強調になるんですね。兄は 100% 反語になるわけじゃなくて 90% 反語、残りの 10% は強調ないしは詠嘆だよっていうところが漢文語録の40番のところでねありますから、該当ページのところを見ておいてください。で、そうするとこれこそと見てね、強調詠嘆、荘子のいわゆる無用のね、用たることによって例えたものであることよ、これはいいんですよね、というふうに述べる、ここまではいいんですが、この苦いタケコの子が以下がね、役に立たないことを自覚してこそ世間の役に立つじゃないですか。役に立たないことを自覚してじゃなくて、自覚も何もしてないところにこそ無用の用というのが逆説的に生じるわけですから、自分は役に立たないよと、だから、それを自覚しなさいと、そうするとかえって逆に世の中の役に立つんだよじゃなくて、無用であるということにおいて天寿を全うできる、タケノコのように掘り取られることもなく全きを得るわけですから、天寿を全うできるってことを言ってますから、残念ながら2番が×で、で今の説明になっているのがまさに正解の5番ですね。で、ちなみに2番選んだ人は 7.5% しかいないんですが、4番に引っかからないということがポイントになりますが、では5番、結論を見てみましょう。この文は兄荘子のいわゆる無用をもって用となすものの類なるかとこう訓読して、これこそと脅威強調詠嘆して、で荘子のいわゆる無用をもって用となすなんですね、用となすものの類ではなかろうかっていうふうに強調したり詠嘆したりしている筆者は、この苦いタケノコの中に世間で無用とされるものこそ天寿を全うするものだと、特にこれ本文にありますよね、全きを得るっていうところがありましたよね。ですから結局は甘いものは自らを損なってしまう、逆に捨てられてしまう苦い食べ物こそがちゃんと常に全しとか 末期を得たりする、天寿を全うするものであるということですから、あの本文中の末期を得たりっていうところ、これは特にそもそもというふうに絵で切れた一般化したところを見ておいてくださいね。それ物類は天木をたっとい、苦き者は末期を得たりっていうところで、天寿を全うするものだっていうのが末期を得たりのところで書かれてますから、まさに結論の中身をここで捉えられれば正解5番を選べるはずなんですけども、まあどうしてもこう反語的な捉え方で兄っていうものを捉えてしまって4に回った人が多いんですが、繰り返しになりますが、反語は否定ですから、それだと結局は創始の無用の用を否定することになってしまうというところで大きく切ってほしいところです。もちろんあの最初に言った無用の用となすっていうね、用となすのとこが分かれば正解だよっていうむちゃくちゃな捉え方もないではないですけれども、有名な言葉ですから、あの無用の用のところの書き下しが全部違うというところに着目して5番を選ぶっていうのも一つの視点ですよね。はい、それでは、これにて2014年の問1から問5まで、あ、問7までの回答解説終わったんですが、この年はとにかく難しかったですね。古文も合わせてぜひあの両方見てみてほしいと思います。はい、それでは2014年の漢文回答解説を終わります。